発酵兄弟のコージートーク。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。なんかこう連休終わると、なんかみんなこういやーみたいな、やる気ない感じじゃないけど、ちょっと暑くなってきてるし、なんかそういう時に食べるものとか、こう気合い入れる時に食べるものとかってあります？
なんかこう辛い発酵食品とか食べるとちょっとやる気出ない？
辛い発酵食品って
キムチとかさ、あと一般的に発酵食品とは言われてないけど、あの柚子胡椒とかさ。
じゃあ平久さんは、こう辛いものでちょっとこうエンジンかけるみたいな、兄は？
僕だからあれですね、醤油が発酵してるからうなぎ、
うなぎのタレに醤油が使われてるからね、
すみません、
いいですね、
時間が止まっちゃって、
ちょっとあの理解するのにちょ
っと、はしょりすぎました、
なんかそう言われるとうなぎ食べたくなるな、
まあそれかね、暑くて頑張って仕事した後にビールとか飲んで、明日も頑張るぞっていう感じでもいいかもね。
いいですね、こうなんか節目節目の、
そうだね、なんか夜贅沢にするとかね、いいお酒を買って家に置いとくとかいいかもね、やる気出るかも、
じゃあそれで5月も乗り切っていきましょう。
はい、
頑張ろう。
この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵兄弟のコージートーク。なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは菌の話。
マニアックなテーマだね。
そうなんです。今日はちょっと改めて菌の話をしようかなと思って、そもそも発酵食品って、こう目に見えない発酵微生物が働いて起こる現象なので、今日はその発酵微生物のね、話をしようかなと思うんですけど、一番最初にこうこれ知ってればいいよっていうのってどうです？発酵デザイナー、
まずこの公共の電波でこう延々と菌の話をし続けるっていうすごい時代が来てるっていうのが、ね、
本当ですね、
あれだけど、まあ皆さん、あのこの番組の本当にシンボルなんで麹ね、麹も当然菌が作ってるんですけど、その麹を作る微生物は、あのカビなんですね、あの麹カビと言われてるんですけど、あの学名で言うとアスペルギルスオリゼっていうんですよ、だから麹っていうものの定義って何かっていうと、穀物、お米とか麦にこのアスペルギルスオリゼ、カビがくっついてモコモコしたものっていうのが麹になります。でこのアスペルギルスオリゼっていうカビって日本の国菌と言われてるんだよね、
国菌ってすごいですよね、国の菌って、
強そう。
国のさ、鳥ってさ、トキだと思うじゃん、
はい、
でも日本原産のトキ絶滅したから、しれっとこうキジに変わってたんだよね。
あ、そうなんですね、
どうでもいい話。
確かに、
そうか、そういうことか。
ちなみに国の花は桜なんだけど、それと同じようにこのアスペルギルスオリゼっていうのは国を、日本を代表する菌ということで、日本にしか いないみたいな風になってるんですけど、でも実際いるんだよね、別に海外にもね、東南アジアとかにも、まあ、いるんですけど、でも、まあ、日本の発酵食品に欠かせない菌というものです、他お味噌屋さんだ、お味噌ってさ、ほらでもいっぱいいろんな菌使うじゃん、他はどんな菌がいるんですか？
乳酸菌、
乳酸菌っていうのはどんな菌？
乳酸菌は糖を食べて乳酸と何作るんだ、
乳酸と乳酸排出して、あとは ATP か、
パワーか、
乳酸排出だね、
それとあともう一個が、酵母ですね、あの麹が分解した糖を食べてアルコールが出るんですけど、まあ言っても 2% 出ないぐらいかな、 お味噌1%ぐらい。
あ、お味噌ってアルコールが作られるんだね、じゃあね、
うんうんうん、
それはじゃあパンとかお酒についてるその酵母がお味噌の中でも働くってことなんだ、
う
ん、
そうそうそう、塩に耐えれる耐塩性の菌、
うん、
酵母菌が。
ちょっと聞きたいんだけどさ、まずその乳酸菌ってのはどんな働きをする菌なの？その乳酸を出すとどうなるの、うん、
乳酸を出すと酸っぱくなる、
うん、ああ。
だからそうそう、味噌って最初あしょっぱいだけなんですけど、うん、だんだんそうそう酸味も出てきて、で一緒にうまみと甘みも出てきて香りも出てくるんですけど、一番最初が甘みが出るのか、
うん、麹菌が甘みを作
るのね。麹菌が働いた後に今度乳酸菌が仕事できる環境が出てきてくるんで、木桶についてる乳酸菌が仕事を始めるんです、
ね、でそうすると酸っぱくなるんだ。
酸っぱくなる
んです
、
ね、でその後酵母働くの、
うん、その後乳酸菌が働いてるぐらいの時に酵母もあれ俺も仕事できるじゃんって来るのかな、
うんうん、
あでそうちょうど酸っぱくなると酵母が働きやすい仕事場ができるんで、
うん、
で酵母以外の雑菌が出ない環境になるんで、うんまあ、塩も効いてるし、
うん、
それでアルコールも酵母が安心して出せれるんですね、
うんうん、そのさっきさ耐塩性って言ったけど塩に耐えられるってことじゃない、
うんうんうんうん、
普通の微生物とか菌は塩には耐えられない。
だいたい耐えられないですね。
まあ、ナメクジと同じ原理だよね。
そうそうそうそう、
塩が強すぎると細胞のその浸透圧が変わっちゃって溶けちゃったりとか、でそれ溶けないやつがいるんだ。
そうそうそう、でうちは酵母は添加してなくて、うん、蔵にいるであろう菌が仕事してるんですけど、多分5、60年ずっと同じ桶とか建物だから、
うんうんうん、
それが毎回仕事してるんじゃないかなと。
じゃあその工場にその塩に強い酵母とか乳酸菌がいっぱい住んでるってことだ。
うんうんうん、うん、
そう、なんかその今味噌を作るだけでも麹菌と乳酸菌と酵母菌って菌があって、でその中にもめちゃめちゃ種類あるじゃないですか、
うんうんうん、
で私たちが行ってた東京農大って菌株保存室っていうのが
あるね、あるよね。
そこにはもう日本中から集められた、多分世界からもあると思うんですけど、その菌株たちがあるっていう異様な、今はそうパッと思い出したんですけど、
さあ僕たちが言ってたね東京農大の自慢はさ、その乳酸菌を世界で一番いっぱい株持ってるっていう、
うん、
あへ
プライドがあるね。今どうか知らないけど、うん、僕がいた時はそうで、
うん、そうだから私も学生の時は、うん、こういうものを作りたいって言って菌株保存室の資料を見て、うん、菌株保存室に問い合わせて、
うん、
菌株を借りに行って自分で培養して返すみたいなそうやってました。
すごいね、菌の図書館っていうか保管庫みたいなやつがあるんだね、
う
ん、
そうそう、う
ん、どんな感じだったの？なんかあのでっかい冷蔵庫の金庫みたいな、
そのちょっとこう、まあ、温度帯も乳酸菌とか酵母菌でそれぞれ違うんだけど、うんうん、全部試験管に入っていて、それぞれがもう分けられておいてあって、
うんうん、
で管理してる人がいて、だ図書館の司書さんみたいな人がいて、その人に借りる、う
ん、すごいよね。だから目に見えないんだけど、まあ、それでいろんなものを作り出すことができる大事なリソースだからね、
うん、
それを管理する方法論まであるっていうね、
うん、
普通の人にはもう絶対分かんない世界だけど、
うん、
なんか入れ間違いとかしたらえらい、
そうだよね、どうね、それ間違っちゃったら大変だよね、
香り全然出ねえぞみたいな
僕のあの友達のお醤油屋さんはあの自分の昔あった蔵の木梁から、
はい、
あの菌を分離して酵母を分離して、やっぱ菌株保存室に登録して、で普段は家で培養してるんだけど、なんかあったらそこにまた取りに行くらしい。
へえ、
うん、
そうそう、農大って面白いのが、うん、やっぱ農大の中で野生酵母を探すっていう実験してる人とかいて、
うん、
私 の中でそう同期もいたんですけど、うん、だからみんななんか森の中でなんか掘ってて、
うん、
菌探してたり、
うん、
あのノーベル賞取った大村先生もやってたようなことをして、はいはい、その中に面白い発見されてない菌はいないかっていうのを探してる人とかいました、うん、なんか農大の話になっちゃいましたね、
うん、でも僕も最近そういうことしてるからね、近くの山行ってどんなカビいんのかなとかって、はい、探してたりするからね
そう、なんかこう本当自然にねいるものですもんね、うん、目に見えないだけで、
うん、そうね、星をさ見つけるのもロマンあるけどさ、はい、あの菌を見つけるのにもロマンあるよね。
あー、ありますね、うん、なんかたまにこう星を変えるみたいなやつあるじゃないですか、名前つけれるみたいな、うんうんうん、だからいずれ菌ビジネスで、
うん、
まだ見つかったものにこう、うん、あなたの名前つけれますみたいな、
あでもなんかペットビジネスできるかもしれない。
ペット
飼う金をさ、
うん、金
を名前つけてさ、
うん、
顕微鏡で見てよしよしみたいな、
うん、でもさ短い金だと1日とかで死んじゃうからね、
うん、
悲しみが速攻やってくるみたいなのあるかもね。
そうだね、
うん、あのあれだね。でそれさ金ビジネスに名前つけるじゃん、
はい、
で分かんないけど例えば妹が見つけてさアスペルギルス陽子とかつけるじゃん、
はい、
アスペルギルス陽子は超猛毒持っててすごい悪さするやつですとかなったら微妙だよ
ね。そうです微妙ですね、うんうんうん、したら名前売ります、う
ん、何の役にも立たないですとかね。
うん、いや面白いですよね、うん、なんか目に見えない本当ロマンですよね、うん、よく話してますけど、うんうんうん、
僕たちも何年かしたら新しい金見つけてるかもしれないよね。
そうですね、
うん
うん、じゃあそんな夢を持ってちょっと日々発行に励んでいきたいね、
はい、
うん
はい、ちょっと今回はマニアックな話でしたが、
うんうん、
またこんな話
も、ね、今度はもっとマニアックな話
し
よう、
はい、しましょう、
はい、
以上発行なるほどトークでした。
発行兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。さっき金の話してたんですけど、うん、実際に本当自分の名前つけてる方も結構いて、
うん、すごい度胸だよね。
そうで、あの農大の今いる先生の うん、おじいちゃんが見つけた金とかあれ宮治一緒じゃないみたいに聞くと、いや僕のおじいちゃんが見つけたんですよみたいなのとかあったりして、そうそう面白かったですよ。なので私たちも発酵兄弟みたいな、アスペルギルス発酵兄弟みたいな、
おじいちゃんたちをつけてねみたいな、
そう見つけましょう。
見つけよう、
はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
ここで森永製菓からのお知らせです。酒粕とは日本酒を作る工程で生まれる発酵したもろみから液体を絞った後に残る固形物のこと。お米本来の様々な栄養分が凝縮して含まれており、豊かな香りと深いコクを生み出しています。
森永の甘酒はこの酒粕と米麹を絶妙なバランスでブレンドしています。お求めはお近くのスーパーコンビニで。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りしました。
数だけ。